上林製薬株式会社の創業は1923年、新薬の開発製造販売を通じ患者さんの治療に貢献してまいりました。そして現在強林製薬は強林製薬グループへと発展し、医薬品を中心とするヘルスケア事業を通して人々の多様なニーズに応え、今まで以上に健康な生活に貢献できる企業への進化を目指しています。健康は強林の願いです。
臨床医の皆様、乳機能論剤のパイオニア強林製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ。
今日はお客様に東京大学医科学研究所システムウイルス学教授佐藤圭さんをお招きしております。サロンドクターは青い会柏田中病院糖尿病センター長山内俊一さんです。
佐藤先生、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
今日はコロナウイルスワクチンについてですが、定期接種とその効果副反応についてご教示ください。日本では2024年より定期接種に組み込まれましたが、諸外国でも同様になっているのでしょうか、といったもこういったご質問です。まあ、先生、ワクチンの現況につきましては厚労省のホームページ、こちらの方にもかなり詳しいのがありますので、本日臨床現場で話題になりがちなコアな部分に関して少し先生のご意見もお伺いしたいと思います。まずですね、この定期接種ですね、これは2024年から組み込まれたという、これは間違いなくそうなったということでよろしいわけですね。
はい、そうですね。はい。
ただ少し最近いろいろな話題に、少し取り上げられなくなったということや、いろいろな理由もありますけど、まず現時点で接種率かなり下がってきているかなという気もいたしますが、どうでしょうか。
そうですね。身近なところを見ても特に若年の方に関しては、接種された方はかなり少ないという感じはありますね。はい。ただ高齢の方に関してはまだ支援があったと思うので、昨年度に関しては、なので高齢の方はまだある程度接種はされてるんじゃないかなと思っておりますけども。
ただ今回国が助成を打ち切るという話も出てまいりましたので、やはりこれ影響が出てくるでしょうね。
ちょっとこれはかなり僕はリスクが大きいんじゃないかなと思いますけどもね。はい。
ということで、この現場にいますと、患者さんと相対してますと、まずこれ打つ必要があるんでしょうかというですね、素朴な質問から入ってくると思いますが、このあたり先生のお考えをお聞かせ願いますか。
そこに関してはこれまでも5年間新型コロナ研究を続けている中で分かってきたことというのは、感染したり、あとワクチンを打って獲得した免疫というのは時間が経つとだんだん弱まっていくので、1年前にワクチンを打ったからといっても、もう1年後にはワクチンの効果はほぼなくなっていると考えた方がいいので、なので特に高齢の方ですとかリスクのある方に関しては、年に1回は接種をして免疫を高い状態に保っておくということが非常に大事なんじゃないかなと私は思ってますけど。
基本的にはワクチンを打った場合ですけれども、これは患者さんに対しての話になりますが、これはかかりにくくなるのか、あるいは重症化が防げるのか、そのあたりの問題に関して少し明確に説明したいと思いますが、いかがでしょう。
はい、そこに関してはワクチンというのはもともとその重症化を予防するために打つものなので、ワクチンによって感染しづらくなるということに関してはどこまで現状効果があるかわからないんですけども、重症化を予防する効果に関しては現状、昨年度のワクチンに関しても十分効果はあると思います。むしろ最初に mRNA ワクチンが出てた時に、その効果がすごく良すぎたので、重症化予防だけではなくて感染予防もできてしまうということと、触れ込みでみんな接種を始めたというところが最初だったと思うので、最初はすごく良かったんですけども、その後にいろんな変異株というのが出てくることによって、感染予防の効果はかなり弱まってしまっているという現状ですけども、ただ重症化予防の効果に関してはまだ現状ちゃんと残っているというふうな理解でよろしいかと思います。
よく ありますね、1ヶ月前にワクチン打ったばっかりなのにまたかかっちゃいましたけど、はいはい、まあそういった方に対しても、まあこれで軽症になってよかったねという、そういう説明がいいかもしれないですね。
そ
うですね、
は
い、
そこもまあ私たちの、まあ基礎研究の結果ですけども、感染した方の中での中和抗体の誘導のレベルよりもワクチンを接種された方の方が中和抗体のレベルが高いので、やっぱりワクチンを打った方がちゃんとした免疫が獲得できるというような考えの方がよろしいかと思います。
ご質問の中に諸外国でも同様に定期接種になっているのでしょうかというのがありますと、はい、これいかがなんでしょうか。
ここちょっと定期なのか任意なのかまだちょっと僕把握できてないんですけども、まあ、聞いたところだと韓国ではまだサポートを受け、ご支援を受けながら、まあ自由に接種できるという状態になっているということで、まあ、かなり高い接種率を保っているということを聞きましたし、あとイギリスなんかではまだかなり高い接種率を保っているというふうな話を聞きますので、定期接種になってというか昨年度になってワクチン接種率が下がったというのは結構日本にも特徴的な状況で世界共通の状況ではないというふうに聞いてますね。
あ、そうなんですか、はい、日本が特に落ち込みが激しい、
日本の落ち込みは結構顕著だという話を聞きますね。
あ、そうなんですか、はい、ちなみに小林先生、アメリカどうなってるんでしょうか。
アメリカのもう接種状況のデータちょっと今はもう出てこないのでちょっとわからないですけども、ただアメリカに関してはもう今年の頭とかですね、かね、かなりこう大規模な感染流行が起きましたので、もう1週間100万人の感染者が出るっていうぐらいの大規模の感染が起きたということがあるので、まあ、全然こう制御には至っていないというのが、まあ新型コロナの現状だというふうに私は考えています。
まあ、単に気にしてない、単に話題にしたくないといいますか、出てこないというだけみたいなところがあります。
そういうことな気はしますけどもね、はい。
まあ、ということで接種は進められているということですけれども、もう一つはですね、先生、これ直近に感染したばかりという方いらっしゃいます、はい、こういう方からもよくワクチンは打った方がいいのでしょうかという話になりまして、まあ、さすがにすぐ直後ですと打つ必要ないかなと思いますけれど、これ具体的にじゃあいつ頃がまた打ったらいいかなになるわけでしょうか。
まあ、そこもまあタイミング の判断は難しいですけども、うん、まあ、感染した直後に打ちましょうというのはさすがにちょっと早すぎると思うんですけども、うん、ただまあさっきもちょっとお話ししましたけども、感染したからといってちゃんとした免疫が誘導されているかどうかというと、まあ、中和抗体を調べる限りはあまりこうもう免疫がついていないので、うん、やはり感染したとしてもちゃんと予防する、まあ、重症化を防ぐためにはちゃんとワクチンを、まあ、ある程度期間がいたとしてもちゃんと打つということの方が私は大事なんじゃないかなというふうに思いますけど、
まあ、そうしますとなんか抗体を調べて決めるっていうのはなかなか難しいわけですね。
中和抗体、難しいですね、まあ、抗体だけが免疫の全てではないので。はい、
あとはこれは多少基礎的なご質問になりますけど、まあ、これ流行株というのがありますですね、はい、これインフルエンザなんかですと、まあ、よく予想して、作ったのが外れたっていう話も聞きますけど、はい、まあ、インフルエンザと違ってこのコロナの方はよく突然変異もあります、ね、はい、こういうの株の変異に対してどの程度対応できているわけでしょうか。
はい、これに関してはもう2年前、3年前から大体されているのが、4月、5月にアメリカの FDA、WHO が、まあ、この株についての、まあ、ワクチンを作りましょうということを、まあ、推奨をして、で基本的に今日本の厚労省もそれに今追随する形でそれを、まあ、承認するわけですけども、でそれに対してのワクチンを作って、まあ、秋冬に使うということになってます。でこれまで3年間それが大きく外れたことはないので、その4月5月に決めた株の子孫株というものがその秋冬に流行するという形が続いているので、まあ、大きく外れたことはないですし、これまで私たちも基礎研究で続けているのが、そのワクチンがちゃんとその後に出てきた変異株にもちゃんと中和抗体が効くということを確認してますので、まあ、そこに関しては、まあ、現状の、まあ、今年も多分おそらく間もなくですよね、多分推奨が出ると思いますけれども、まあ、それに対しての、まあ、選定された株に対するワクチンが作られて秋冬には接種されるということになると思います。
まあ、当初なんか突然変異と言われたんですが、はい、突拍子もないような変異ではなくて、まあ、比較的やはり近いところから発生してきていると考えてよろしいですか。
そうですね、はい、現状はこれまで3年間に関してはそのワクチンの株を決めてからその、うん、接種の時の流行の時までに大きな変化が起きるということはないので、まあ、そこに関しては今年もそうであるということを願いたいですけども、うん、ただ、まあ、昨年までちょっと状況が違うのが、これまでは新しい株が出てきて、まあ、去年のワクチン株の JN1 という株が出てきて、それが世界中で置き換わりというか、その株が世界中で大流行して、次にはその変異株が出てきて、また置き換わりということが進んでいたんですけども、ただ今現状もそういう大きい置き換わりというのはなくてですね、細々と小さい変異株が出てきては置き換わりということが繰り返されているので、ちょっとあまりまでには見たことのない流行 変異株のまあ動態になっているんですよね。
まあ、それはこれから見ていかないとわからないというところがありますね。で先生、あのワクチン新しいのがいろいろ出てきておりますけど、まあ、このあたりの使い分けみたいなのもいかがなんでしょうか。
まあ、そこもよく言われる話としては、今日本で使われているワクチンは5種類ありますけれども、はい、あの mRNA ワクチンが3社作っていて、あとは、組み換えタンパク質ワクチンが1つと、あとはレプリコンといわれるワクチンの5つですけれども、まあ、少なくともあの組み換えタンパクワクチンに関しては、あの mRNA ワクチンよりも副反応が弱いというところが売りとして使われているので、まあ、そういう、まあ、あの使い分けというか好みがあると思いますし、ただ私たちの基礎研究でもあの mRNA ワクチンとあと組み換えワクチンですね、その2つで誘導される中和抗体価を調べると、どちらもほぼ変わらないので、あのワクチンを接種することによって獲得する免疫に関しては、多分どのワクチンを打っても同じように獲得できると考えてよろしいかと思います。
おそらく統計学的な有意差はないだろうという、
ないと思います ね、はい。
まあ、あとは好みの問題という、風評もあるみたいですけど、先生このあたり、あの選べる、まあ、医療機関にしても患者さんにしても選べるもんなんでしょうか。
多分、まあ、僕もそんなにこう医療現場のこと詳しくはないので、あのはっきりとは言わないですけども、多分一つのクリニックですとか病院で全てのワクチンを揃えているってことは多分ないと思うので、あのおそらくまあ一つのクリニックでは一つのワクチンだけっていうことに多分なっていると思うので、もし何かの理由で好みのワクチンがあるのであれば、まあ、事前に今調べていただいて、そのワクチンを接種している病院に行っていただくというふうになることなのかなと思います。
最後にこの副反応、まあ、有害事象ですね、はい、まあ、こういったことに対しての、まあ、考え方に関して先生のお考えをお聞かせ願いますか。
は
い、
現状やっぱりコロナに関しては、もう感染した時の急性の症状だけではなくて、現状はもう後遺症というリスクがあるということは間違いないというふうに言われているので、現状やっぱりそのワクチンを打つことによって重症化を防ぐということのベネフィットの方が、ワクチンを打つことによるまあ有害事象というリスクに比べたらベネフィットの方が圧倒的に大きいという状況は変わらないと私は思います。
まあ、あの新しい副反応として、まあ、あの例えば心筋症、心臓のですね、まあ、こういったものも多少話題は出てきているようです、
はい。
まあ、これやっぱり実際にコロナにかかってしまった方がひどいと見てよろしいわけですよね。
まあ、そこもやっぱりもう確率の問題だと思いますけども、うん、ワクチンがまあ完全に安全なものではないということが前提で、まあ、皆さんそういうことを承知した上で接種しましょうという、まあ、リスクへのベネフィットの大きいのということを、まあ、あの理解の上でだと思うんですけども、やはりそういうまあ心筋症とかっていうことのリスクはあるかもしれないですけども、でもやはりその後遺症ですとか他にさまざまな症状のことを考えたら、まあ、感染するリスクの方がまあ圧倒的に大きいというふうな理解でよろしいのではないかと私は思います。
まあ、実際にあの起こるとこうセンセーショナルに報道はされますが、確率は非常に低いものですね。
そうですね、はい、だと私は思いますね。
でも先生、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のお客様は東京大学医科学研究所システムウイルス学教授佐藤圭さん、サロンドクターは青い会柏田中病院糖尿病センター長山内俊一さんでした。それではこれで杏林製薬がお招きしましたドクターサロンを終わります。